中谷君彦のちょっといいトーク。こんにちは、中谷君彦のちょっといいトークの時間です。パーソナリティの中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組は全ての子どもたちの幸せを願って、元中学校長で前の草津市立少年センターアスクル草津所長の私中谷君彦が、今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩みや困りごとを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から、毎回ゲストをお迎えして、専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度から教育の問題を考えます。音楽やエンターテインメントな話題も挟みながら、楽しくためになるちょっといいトークをどうぞご一緒にお楽しみください。さあ先生、6月に入りました。いろんな行事が延期や中止に追い込まれる中、学校では子どもたちはどんな生活をしているんでしょうか。
そうですね、6月ですよね、まあ、ついにも入りましたし、
そうです ね。
で、学校でも、ね、子どもたちはどうしてもコロナの影響というのかな、以前のような学校生活がなかなか遅れてないんじゃないかなと思うんですよね、
はいはい。
例えば体育大会、運動会ですよね、うん、そういうものを6月開催の学校も以前はあったんですけれども、
そうですね、
なかなか今の状況では難しいんじゃないかなと思われますしね、
はい、
何よりも最高学年ですかね、
はい、
小6とか中3の子どもたちは修学旅行、とりわけ中学校の修学旅行っていうのは4月5月6月ぐらいで開催してたんだけれども、はいはい、なかなか厳しい状況が続いてるみたいですよね。
修学旅行行けてない皆さんが多いということですね。まあ、学校4月スタートとしてですね、4月5月過ごしてクラスがなんとなくこう仲良くなり始めたところ、これからみんなで思い出作りを始めようというところなんですけれども、
そうですね、
行事がないというのは厳しいですね。
ですよね。
そして現場の先生方も大変だと思います。
ですよね。
うん、
で、子どもたちがどういうのかな、クラスの中でいろんな仲間作りをするのにやっぱり行事は欠かせないですよね、
はい、
そういうものが制限されつつなってくると、うん、子どもたちがこう安定した学校生活なり友達関係が築けるのかなというのはちょっと危惧されるところですよね。
そうです ね。学校にいても行事が少ないし、お家に帰れば帰ったで外に出る機会がない。お休みもなかなかね、お出かけする機会もないというところ
で、
子どもたちはどんな風にして家庭で過ごしているんでしょうね。
一定の制限の中で、まあ、だいぶ慣れはしたと思うんですよね、
はい、
当初に比べてだいたい先が見越せたり、うん、こういう状況で過ごせばいいのかっていうのは分かったんだけれども、
はい、
逆にストレスも
そうですね、
長ければ長いほど溜まっていくんじゃないかなというのがちょっと心配されますよ ね。
でもまあ幸いにもこのご時世、子どもたちの前にはいろいろと新しい機械やおもちゃがたくさんあるんでしょう ね。もうコロナ前にはお父さんやお母さん、やっちゃダメ、時間を決めてと言っていたのも許さざるを得ない状況になっているかもしれませんね。ゲームやそしてリモートでいろいろとお話、大学生の皆さんなんかはもうリモート授業が主になってるんでしょうか ね。
でしょうね、
今年もね、
ちょっとね、うん、まあ、そこらあたりを今日は、
はい、
聞けたらなと思うんですが、
はい、はい、では今日もゲストの方をお迎えして、そのあたりお話をお伺いしながら番組を進めていきたいと思います。今日はまたね、来ていただけました、大変嬉しいございます、はい、では先生ご紹介してください、
はい、今日のゲストをご紹介させていただきます、
はい、
岡山県立大学准教授の宋美子さんにお越しいただきました、
はい、
実は、昨年度も来ていただいて、
はい、
まあ、今年度は初めてですけれども、
はい、
ゲストで来ていただきました、
はいはい、今日も楽しみですね、はい、中谷君彦のちょっといいトーク6月号、では曲を挟んでゲストの方にご登場いただきましょう。曲は D51 Let's and Try です。では本日のゲストをご紹介します。今日は岡山県立大学准教授宋美子さんにお越しいただきました。先生ようこそ、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。それではもう早速お話をお聞きしていきましょう。宋先生は大学の准教授ということで、 岡山大県立大学の方に行かれてるんですけれども、大学生活っていうのはまあ本来私も経験あるんですが、専門的な学び、学問であるとか、クラブサークルも楽しみでしたよね。で、中には短期なり長期なり海外に留学する仲間もいましたよね。当然アルバイトもそれなりに、まあ収入を得るっていうことじゃなくだけじゃなくって、いろんな体験をする、まあ、学生ならではのアルバイトもあるでしょうし、なんかこう青春を謳歌できるようなこう素晴らしい時期なのに、今年度もこのコロナの状況下で大学生ってどんなふうに過ごしてるんでしょうかね。
ありがとうございます。本当にね、先生おっしゃるように大学生活ってキャンパスで友達同士ともうたわいな話、ない話をしながら
盛り上がります
よね。そうですよね。そういった時期なんですけども、残念ながら4月に入り、4月に入った当時はですね、まだコロナも、まあ、感染はしていたんですけども、はい、まあ、皆さんの自粛生活の中で大学も対面授業が行われるだろうというように進み出したんですが、でもここ、ね、最近の様子を見ていただくとお分かりのように、もう全く、入校禁止というような、サークルの禁止であったり、大学内に入るときはやっぱり許可をもらって入ってもらうとかいうような状態の中で、授業はオンライン授業
のみですか。
一本ですね。リアルタイムで、授業はやってるんですけども、オンラインで、でも対面ではないので、本当にパソコン画面を通して先生と教員、先生と学生がっていうような状態です。
特に岡山というとね、最近ね、はい、非常に厳しい環境だというふうにも、はい、まあ、近畿もそうだけれども、ね、はい、まあ、学生さんはそんなふうになってるということなんですよね。
はい、そうですね。
それとね、次に2つ目のご聞きしたいこととして、はい、実は手元にこういう、はい、別冊ですけれども、はい、冊子があるんですよね、
はい、
5月の月刊生徒指導の増刊された別冊だと思うんだけれども、はい、生徒指導ハンドブックとしてあります、
はい、
で、生徒指導の記録の取り方、いろんなメモであるとか公的記録までということで、
はい、
実はこれ僕ずっと読ませていただいて、学校現場ではこういう本が、冊子があればなという本当にタイムリーなものをこの5月に出された。でよく見たら、須尾美智子と書いてるんですよ。
はい、ありがとうございます。
これ先生が執筆して出された本ですよね。
あ、そうです。
これ全国版ですよね、生徒指導でいうと、
は
い、
全国版です。
おそらく全ての中学校には必ず1冊これで手元に行くと思いますね。
ありがとうございます。
どこの中学校も多分ねこれを持っておられると思うんですよね、
はい、
でぜひともお聞きしたいんですけれども、はい、これはどのような目的でお書きになったのかということをまずお聞きしたいんですが、はい、
ありがとうございます、はい、昨年度もここに出させていただいた時お話ししたんですけども、はい、私としてはやっぱり子ども支援をしていただいている先生方をどのようにサポートしていくかっていうのが一番の目的なんですね、はいはい、目標なんです。
そうですよね、そういうふうにおっしゃってましたよね、
はいはい、でもう実際のところ昨年度もコロナの影響で学校に、伺うことが少なくなったりというところで、
確かにそういうことですね、
はい、何かお手伝いができないかなと思った時に、ちょうど本当に昨年度末ですかね、10月ぐらいに、出筆をっていうお話をいただいたので、はい、それはもうぜひ出させていただきたいということで出筆に至ったんですが。
なるほどね、はい、でこういうものはね、例えば文科省だとか研究員も作ってるはずなんですよ、
はい、
でもねタイムリーに学校現場で、はい、いろんなことが起きたり、この問題どうしたらいいんだろう、例えばいじめ不登校も含めて、はい、例えば保護者対応も含めて、学校って今ちょっとねいろんなことがあって、先生方が少し迷われたり対応に苦慮されてるケースって結構あると思うんだけれども、これ一冊ずっと目を通していくと、あ、そうなのか、こういうふうにやればいいのかとか、そういうふうに考えればいいんだなっていう、うん、ちょっとホッとしたり、学校の先生をサポートできる本だろうだなと私自身がそういうふうに感じたんで、これはねちょっと広めないかなと思ってね。
とても 嬉しいです。
いや文科省の冊子もあるんですよね、はい、研究員の冊子も記事と生徒指導とかそういうのも、けども現場の先生が一番欲しがってるのはこういう冊子だと思うんですよね、はい、そういう意味では素晴らしい冊子が出たのでご紹介もさせていただいて、はい、どうぞ先生方は学校で活用されたらいいかなというふうな気がしてます。
ありがとうございます。 この本書かせていただいてて途中で思ったのが、はい、これは私一人が書けたっていうよりも、はい、本当に学校現場に私が行かせていただき、はい、先生からいろんなお話を聞いたり子どもたちに出会ったりする中でできたものなので、そういったところでは本当に先生方のお力も学校のお力も借りて出来上がったものだなということは思っています。
なるほど、はい、そう、先生自身が大学で実をされているわけじゃないですよね、はい、草津市の学校現場を回り、はい、子どもと接してもらったり、はい、先生だと時間を共有していろいろ、ね、研究研修されたり、あのそれのアドバイザーみたいな形でね、はい、いろいろ資産もいただいてたんで、はい、ちょうどこういう今まで関わって先生方とも含めてやってこられたことの、はい、まあ、集大成までじゃないけど学校現場で行かせていただければとい う、ね、はい、意味でこれを作られたというふうに考えていいですね。
そうですね、本当にそうだ
と、ありがとうございます、はい、で、同じことになるのかもしれないけど、はい、こうしてね、はい、先生が一貫して学校の先生をサポートされてますよね、はいはい、やはりその理由をお聞かせ願いたいんですが、
はい、うん、あの先ほどからコロナの影響という話も出ていますけども、はいはい、やっぱり子どもたちがの学校であったり先生方に期待したり信頼を置くということはやはりすごく大きなことなんですね、はい、ここ子どもたち自身の支えになっていたり、はい、本当にストレスも高いだろうと思われる中で、はい、先生と出会う、学校行って、まあ、あの制限はある中でも友達と過ごす、はい、これが子どもたちにとっては一番のやっぱり力になっています。それを支えてくださっている先生方をどのようにして私自身があの少しお手伝いできるかっていうのがやっぱり大きいところなのかなというように思います、
はい、それがずっとね、僕先生と一緒にね、まあ、仕事させていただいたり、はい、お付き合いをさせていただいてて全然ブレないですもんね。絶えずその子どものために先生を支援するっていうそのスタンスですよね、はい、本当にこの先生方に元気や勇気を与えていただいているんだろうなというふうには常々思ってるんです、はい、で、まあ、そういう意味で今このいろんな状況の中で先生がそういうふうなサポートをされていること、はい、まあ、草津市もそうだし、はい、滋賀県もそうだし、はい、まあ、近畿、今回のこのハンドブックは全国ですので、はい、本当にそういう意味では学校の先生、ひいては子どもや保護者にとってもすごい強いお味方だと思うんですよね、はい、まあ、子どもたちが本当に元気に健やかに、そのためには家庭、学校、はい、子どもたちの居場所の中でいろんな触れ合いや体験を、はい、それを軸になるのは指導されたりサポートされるのは先生であるという考え方で一貫してサポートされているというふうに考えているんですよね、
はい、そういうふうに、はい、思って頑張ってます。
前半いくつかお聞きしたんですが、はい、ララさんどうでしょうか、何かありますか。
はい、ね、先生方が、ね、子どもたちをいつも見ていらっしゃる先生方が総先生 の、 あのご指導を仰ぎたいと思っていらっしゃる方々がいかにたくさんいらっしゃるかということ と、
ことですよ、ね、
はい、そしてなんかバイブルが、ね、できて本当に心強い
ありがとうございます。もう
なんか学校現場であのこんな風にしなさいよと言われてきたあの、ね、教育大学で言われてきたことと全く違うことがいろいろ起こりつつある現場なんですよね。
そうなんですよね、
その場その場で対応していかないといけないという、うん、本当に今も先生方大変な時期だと思わせていただいております。総先生にはですね曲を挟んでまだもう少しお話を ね、はい、お伺いして、さらに突っ込んだ部分から私もいろいろ
と聞かせていただき、ちょっとお聞きしたいと思います、
は
い、
では曲を一緒、一曲挟ませていただきましょう、はい、メイジェイで光のありかお届けします。
はい、それではいよいよ後半また総先生の方にあのお話をお聞きしたいと思うんですけれども、実は先生ね、はい、先月のゲスト細川俊之先生に来ていただいたんですよ。
はい、
あのもともと校長先生で、はい、今お寿司2回の議員さんで、はい、でここに来られていろんな話を伺ってね、はい、であのいくつかまた新しいことも聞かさせてもらったんだけれども、細川先生にこんなこと聞いてみたんですよ、はい、細川先生は教育行政も結構経験あるし、はい、学校現場も今議員さんなんだけれども、今教育行政で本当に大切にしなければならないこと、しなければならないことってどんなことがあるんでしょうかねっていうふうにお聞きしたらね、はい、先生の口からね、あのこれからの先生を育てる、うん、先生を育てるということに 教育行政はもっと真剣に、はい、先生を育てるということは、あの先生に言うと現場で育つこともあるし、うん、行政がそこでサポートするということも踏まえて先生を大切に育てないかんやろうなということをおっしゃったんですが、このことについて先生のご意見なんかありますかね。
はい、ありがとうございます。あの細川先生がおっしゃったその教員を育てなければならない、ちょっと私がその言葉を使うとなんかあの、小学校や中学校の教員をしていなかったので、はい、ちょっとあの失礼な部分もあるかと思うんですけども、あのまさしくですね、先ほどもララさんもおっしゃいましたけども、はい、あの教育学部で習っているようなカリキュラムであったり、はいはい、社会情勢がもう本当に一刻一刻と変わっている中
で、ね、
子どもたち育ってきてるわけなんですよ ね。そういう中ではやはりあの先生方が、まあ、大学で学んできたとか大学院で学んできたということだけではなくって、はい、本当に子どもたちの現状を理解していただきながら育ちの現状ですよ ね、でそれも一人一人あの、まあ、集団教育の中で全体をというのではなくって、やはり一人一人の子どもたちを理解しながら、それをいかにあの授業であったりまさしく生徒指導であったりっていうところ の、はい、あの伝え方というともう本当に失礼なんですけど伝え方であったり、先生がモデルとなって示される行動であったりっていうことを考えたときに、やはりあの先生方自身がやっぱり人間としてとか、あの一般的に言われるコミュニケーション能力であったりっていうようなとこも含んでです、あの細川先生が言われる教育行政も含めて、やはり先生方を今一度育てるというような、なんか組織づくりであったり体制が必要なんだろうな、単に研修をしますというだけではなくって、やはり目の前にいる子どもたちを、どう捉えてどのように授業をやり、指導をしっていうところがとても大事なんだろうというようなことは常々思っています
あの特に総先生も学校現場に足を運ばれて、子どもさんや先生方を一緒にね、はい、こう、はい、見ていただいてますのでね、はい、そこらの言葉の重みよく分かりますよね、はい、本当に子どもたちをどう見るか、ややもすると先生は話をしました、
はい、
っていうことは先生の中では伝えました、
はい、
じゃあ本当に子どもたちに伝わったのか、うん、子どもたち側から見たときにそれがちゃんと伝えられているのかということも含めて、うん、いろんなさまざまな子どもがいますもん ね、
う
ん、だからそういうことをやっぱりサポートできたり、一旦大学で学んだ基礎的な部分と現場へ行った時の子どもたちや、はい、まあ、保護者も含めてですけども、はい、そういうものがやはりどっかで壁にぶち当たったり、悩んだりした時にそれをまた解消すべく何か、ね、はい、策でも学校現場なのか、はい、行政なのかわからないけども、サポート体制というのはやっぱり大事になってくるんでしょうね。でないとせっかくね希望に燃えて、
ね、
学校現場に来られて現状の中で悩まれて、
はい、
場合によったらね本当にちょっと生きづらくなるなんてことは、私自身が今ね子どもたちが本当にいろんな理由でもって学校に行けなくって、行きたいんだけど行けないって子どもさんとダブってくるんですよね、
はい、
だからでどうぞして学校の先生元気になっていただきたいし、悩んでも相談できる相手もいてほしいし、だからそういうものの仕組みをちょっともう一回改めて確認していかないと
ね、
え、っていうことをちょっとこの間の細川先生の話じゃないけれども、はい、やっぱそういうことってこれからもうちょっと手厚くじゃないけど真剣に考えていかないと、
はい、
やっぱり教育は全て人ですもんね、最終的にはね。
そうだと思うんですよ ね。なんか本当にデジタル化した社会の中でやっぱり人同士の関わりっていうか、まあ、あの先生方と子どもの関わりってアナログ部分も含んでいたりとか、はい、やっぱりそういう中で先生方がやっぱり広い視野、もちろん広い視野で子どもたち見ていただいてるんだろうと思いますけども、はい、それぞれの子どもたちがどんなことを思ったりどんなことを考えて今の言葉を発したかとか、この行動が出たんだっていうところを、まあ、本当にお忙しい中 一人一人を見るのはと思われるかわからないけど、実はこの一人一人を理解していくことが先生方が集団教育をされる中でとても大事なことなんじゃない。
本当にそれが今言えますね、はい、言えますね。本当に一人一人の子どもたちの見立てさえできればね、はい、課題が何か、この子はこういうところがあるんだということが分かればね、はい、それに対する手当てがね先生方持てますからね、はいはい、一律にこれしましょうって言ったってなかなか難しいケースがありますからね、はい、そういうことを含めて実際に学校現場では必要なことということで、はい、知っていただきたいと思うし、またサポートもそういった形で進んでいければいいのかなというふうに思うんですよね、はい、でこの件に関しては先月もララさんの方からも少しお話があったんですよ、はい、やっぱ希望に燃えて、はい、新しい気持ちで行ったんだけれども、うん、学校現場ってなかなか厳しい状況があるということでね、はい、まあ、そういうことも含めて今のお話を聞かれてララさん何かあったら一言。
ありがとうございます、はいはい、いや現場の先生方の様子は今お二方からお話聞いたんですけれども、はい、例えば保護者の皆さんからするとですね、先生方は絶対であったですね、はい、学校に預けるにはもう先生にお任せしているという、うん、朝送り出す時からその気持ちでいらっしゃるのに、うん、先生そんな気持ちでいてくれはったら親は心配でたまらんわっていうふうにやっぱりなってしまうので、いかに先生方はもうしっかりしている存在と、家庭では思われているという、はい、その重圧感もあるかと思うんですね、はい、学校現場では初めての先生は、初めての先生の時の、ことを、2年目の先生には2年目の先生の時のことを、5年目なら5年目、10年目なら10年目のことを、先輩方が、僕5年目の時はこんな気持ちやったわっていうのをこううまく初段に乗っていただけるようなそういう環境はあったりするんですか。
それがないとやっていけないです ね、 そうですよね。逆に言えば、
は
い、
だから僕初任初めてね、はい、の時はこんなんやったから君のことよくわかるからこの時はこうしたらみたいなのを先生方がうまく相談に乗っていた、今それが無理なんでしょうかね。
だからそれがうまく機能するとね、はい、学校の現場の中で1年目の先生方が育っていかれると思うんですよ ね、
ですよ ね、 ね、
それが2年目の先生だったり、まあ、3年目、はい、でそういうサイクルで学校が回れば一番いいんですよね。でそこには何が必要かというと先生の余裕ですよ。
あ、そうです、
余裕なんですよ。
それが難しいですよ ね、
ねこんなこと言うとまたいろいろ言われるかもしれないけど、はい、昔はね土曜日なんていうのは半ドンって言ってね学校あったんですよね、はいはい、土曜日の午後が貴重でしたね。
あーね、
うん、
中学校の先輩の先生
で、そうそうそう、土曜日は3時間で終わるじゃないですか、はい、その後、まあ、中学校なら部活があるから、うん、結構先生方残ってて次の週の準備をしたり、はい、でちょっと今まで十分相談乗れへんだからちょっと土曜日残ってあれしようかって、一緒にご飯を食べに行って、そしてまた帰ってきていろいろ共同作業ができたんですよね、うん、今週5日でいろいろすることが多くて、先生方にもう少し余裕があると今ララさんがおっしゃったそういう職場の中でのコミュニケーション、うん、そしてそういうことが可能になっていくんだろうなというふうには思いますよね、
はい、そのあたりも総先生はいろいろとご相談受けられることもあろうかと思いますけれども、いろいろとご苦労されてるんですよね。
そうですよね、はい、なんか社会全体がなんか個人の結果評価っていうところの視点が強くって、うん、
確かに
本当に学校現場に行かせていただいてももう先生方もうやはり自分のプラスを何とかしないといけない、自分の強化を何とかしないっていうところのなんか本当に世の中が評価をこう求めてるところの重圧感っていうのも強いんだろうなっていうのを感じながら、本当に教員を目指される時、子どもが好きだから子どもを何とかしたいし、子どもと一緒に遊んだり学んだりっていうね、気持ちで来られたんだと思うんですけど、本当に授業やってても楽しいって感じてもらったり、休み時間子どもと話すことが楽しいって思ってもらうような先生方の日常になればいいなって思いますね。
ね、本当それは、はい、本当強く思いますね、
はい、それが一番大切な、
一番大切なんですよね、
さあ、先生にはですねさらに引きこもりについてお話を伺いしたいところだったんですけれども、はい、次のコーナーまた、設けまして、はい、先生に引きこもりについてもお話を少しお伺いしたいと思いますので、はいはい、またこのまま引き続きよろしくお願いいたします、はいはい、それではコーナーを挟みますが先生、はい、次は、シネマトークのコーナーでございます、はいはいはい、今日はそのシネマトークに絡んだ曲をお持ちいただいているんでしょうかね、
はい、はいはい、 紹介し、こちらから曲紹介しますよね、
はい。
映画コーナーでもお話をしますが、華麗なる賭けっていう映画があるんですね、
はい。
これ1968年相当前の映画なんですけれども、その時のテーマソング、風のささやき。
はい、それではお届けしましょう。
一押し中谷のシネマトーク。
さて、無類の映画好きでも知られる私中谷ですが、皆様にぜひおすすめしたい素晴らしい映画がたくさんあります。このコーナーでは毎月一つ作品を取り上げてご紹介していきます。
さあ、今日の作品は何でしょう。
スティーブ・マックイーン主演の華麗なる賭けという映画なんです。
ついにスティーブ・マックイーン。
マックイーンでね、我々の世代というのは、はい、世代というとね、まあ、昭和を生きた、主に生きた者にとってみたら、うん、アメリカ映画の中でいくつか、まあ、俳優というのがスターがいるんだけれども、
はい、
スティーブ・マックイーンとかは特別ですよね、僕らにしてみたらね。アメリカを代表する映画スターみたいなもんですよね、
はい。
でそれ時々にその人たち の, その世代というか年代であるんだけれども、はい、マックイーンはそういう僕らが高校時代に本当に活躍した俳優なんですよ、
うん。
で有名なのは荒野の死人とかね、荒野の決闘とかね、はい、大脱走とかね、
はい、
いろいろブリッとやったかな、サンフランシスコですごい映画いっぱいあったんだけど、うん、これねあまり有名ではなかったんですよ、
はい。
でも私にはこの映画、ものすごくスティーブ・マックイーンの映画一つ挙げるとしたらこれを挙げるんですよ、
うん。
で今までどちらかというと、まあ、教育を標榜しているこの番組としては子どもさんの話であったり、
はい、
学校のテーマを挙げたり、
はい、
発達課題にある、
はい、
まあ、そういう、ケースはを扱った映画ね、
うん、
支援が必要な子どもたちのそういう映画を扱ってきたんだけど、
はい、
今回はあまり教育的じゃないんですよ、
うん。
でもこの物語は大富豪、マックイーンが 大富豪なんですよね、
はい。よくアメリカ映画には ね、
そうなんですよ。
大富豪
でマックイーンなんて大富豪なんてやるイメージはないんですよ、
はい。
勝負師とかね、シンシラティキッドとか、うん、なんかちょっとアウトロー的な、
うん、
ちょっとみんなと違う個人で行動したいと、
うん。
でもこれは社長なんですよ、
はい。
でも何をやらかすかというと、
はい、
完全犯罪を目論んで、
うん、
自分は手を下さずに銀行を襲って何百万ドルって盗むんですよ、
はい。
そこから始まっていくんです。何この映画って思うんですよ、
うん。
で彼はお金には困らない、
はい、
遊びで銀行を落としてるんですよ。
ゲームですね。
ゲームです、ゲーム、はい。お金が欲しくて取るってそんなじゃないですよ、
うん。
そのスリルを楽しんでるというのからスタートするんですよ、うん。これが片谷主演ですね、
はい。
で銀行も警察も矢探しするんだけどもお手上げ、
うん。
そこですごい敏腕の女性が出てくるんです、
はい。
この女性がフェイ・ダナウェイ、これも時の女優です、うん、アメリカのフェイ・ダナウェイ、うん、
はい。
彼女はどういう役で出てくるかというと、保険会社の、
うん、
いわゆる保険会社から回されたというか手配された、
はい、
この犯人を警察が無理なら私が突き止めるって言って犯人を探すんですよ。
ああそう
警察の仕事なんだけど保険もね、
はいはい、
何百万となってくると、
はい、
その保険会社もねこれそのままみすみす保険金払うわけにいかんから、
うん、
当然犯人を警察と協力して探そうということになるんだけど、
はいはいはい、
この女性がまたすごい、
はい、
フェイ・ダナウェイ役の女性、うん、この2人の掛け合いの映画なんですよ。これはっきり言って大人の男と女のバトルです、
はい。
でそこに恋愛が絡んでくるんですよ。
あらま、
だからややこしくなってくるんですよこれ。
そうなんですね。
ね、でスリルサスペンス映画にしてはちょっと違うんだけれども、
うん、
突き詰めていけば大人の男と女のどう言っていいんでしょうかね、掛け合いというのか
腹の探り合いですか。
その通りです
そこがスティーブ・マックイーンなんです、ね、
マックイーンなんです。これがねどちらが勝つといういやなかなかね、マックイーンやられるんですよ最後詰められるんだけど、
はいはいはいはい、
さすがだなとも最後が待ってるんですよね。これがね2時間見た最後のあの1分が余韻がずっと残ります、
うん。
それぐらいどんでん返しのどんでん返しのどんでん返しの、
うん、
どこまで信用しよう、どこまでしよう、いやこの人どう思ってんやろうと思いながら、深みにはまっていく手前で探り合いしながら、最後どちらが思いが強いのか、そしてどうしたかったのかということが後で気づいて、すごいクライマックスを迎えるんですね。これ僕ここで見たんですよ。でもこの映画はすごいやり取りやなと。それともう一つはね、ファッションです。
ファッションね、
ファッション、はい、これがまた当時のアメリカのすごいデザイナーが多分両方についたんでしょうね。
あ、そうなんですね。
もう出るたびに衣装が違うんですね、うん、特にフェイダラメの方はね。
あ、それちょっと楽しみですね。
それ楽しみですね、うん、それと1970年手前のね、あの時のアメリカのスタイルがまあここまで使うかというぐらいすごいもの使ってますね。
だからこの贅沢なんです
か。贅沢なんですよね。だからこの映画を見る楽しみは、そのやり取りで駆け引きですね、駆け引き、うん、男女の駆け引きと当時のアメリカのファッション、うん、それとストーリーの面白さは最後のどんでん返しだけども、うん、そこまでやるかと、
あ、そこまでやるか、
うん、そこまでしたのにそうなのかっていう、
そこまでしたのにそうなの
か、そんな終わり方するの、はい、これって憎い映画でしたね、
はい、では先生、先ほどもね曲をもうすでに聞いていただきましたが、タイトルが、はい、
華麗なる賭け。
この華麗なるっていうのがついてるのがもういろんな今先生がおっしゃったような。
そうなんですよ。で実はねこの映画の現代はね、はい、トーマス・クラン・アフェアっていう、
はい、
で主人公の名前がトーマス・クラン、はい、社長ですね、はい、アフェア、出来事、うん、物語、うん、だからこの社長の出来事事件とかそんな、うん、あの本題なんだけど、日本人が見てこういうふうに書けたんでしょうね。あの現代と全然違いますね。そのまま直訳すれば、はい、トーマス・クラウンの出来事ぐらいの映画なんですけど、うん、
はいはい、
日本の題名が華麗なる賭け、うん、これなかなかいい題やなと思いますよ、ね、実際華麗なる賭けですから
この表題だけでなんとなくセンスと今先生の、ね、説明で
ぜひともね、もう多分これどこで見たら見られるんかな。
でも先生
相当古いですからね。
高校生時代にその恋愛のドロドロ感もちゃんと見て
見てました、見てました。私ね、あの本当に午後
すごい
午後学校ごめんなさいねって言って見に行ってたんだもん
でも高校生の中谷青年でもぐっと引き込まれて楽しめる、もう大人ならもっといろいろとこうドロドロ感を味わえる、ね、うん、
この駆け引きをぜひとも味わってほしいなと思います。
なるほど。ちょっとワクワクしてきましたが、まあ、あのお家で過ごす時間も長くなりますからね。
そう、
ぜひあの皆さん
このレンタルショップには多分まだ置いてると思います ね、はい、
見ていただきたいですね、はい、ありがとうございます、本日の、映画作品は、今月ですね、今月の映画作品はスティーブ・マックイン主演の華麗なる賭けでございました。
よろしくお願いしますね、
はい、ぜひ皆さんご覧くださいね。
よろしく。
またご感想などもお届けいただきたいですね。ありがとうございました、はい、さあ、それではですね、曲を挟みまして、今一度須尾先生に今度は引きこもりについてお伺いしていきたいんですけれども、続いては中谷先生の、恒例になりました、生歌でございます。先生今日は何を歌ってい
ただ、はい、今日もね、はい、まだギターを持ってきて、
はい、
関西でフォークっていうとね、いくつかのグループがあるんですね、
はい、
先だって歌った曲も関西のフォークのグループなんですけど、
はい、
代表するのに5つの赤い風船っていうグループがあったんですよ、まあ、あの西岡隆さんが率いたグループなんですが、はい、その中の一番定番になっててコンサートでも最後に歌われた遠い世界に、
はい、
これを弾き語ってみたいと思います、
はい、ではよろしくお願いします。さて今日は、ゲストに岡山県立大学准教授の須尾道子先生お越しいただいております。須尾先生は、専門にですね、はい、
はい、
あのまあ福祉、
そうですね、はい、精神保健
福祉ですね、はい、ですね、はい、以前お越しいただいた時にですね、はい、これからますます引きこもりが増えますよという言葉を頂戴しておりました、学生さんだけではなく、うん、子どもだけではなく社会全体で引きこもりが増えていくと思いますよと、1年前ぐらいですね、
はい、
おっしゃってましたが、その後やはりという感じでしょうか。 そのあたり、ね、引きこもりについて、はい、お話をお伺いしていきたいと思います。
はい、
はい、
どうもありがとうございます、はい、やはりコロナ禍の状態の中で、人と会うことをできるだけ自粛しましょう、国はそのような制度で中でお話をしているわけですよね、はい、そうなってくると、もちろんネット環境がつながっていればなんですけども、先ほども大学生のオンライン授業を言いましたけども、やはりパソコン上で話をするというのと、やっぱり人と人が出会って話をするというのは大きな違いがあるというのは、
そうでしょうね、
そうですね、私自身もオンライン授業をやってて、家にいて時間の余裕もあるんじゃないって言われる一方で、何か縛られ感であったり、パソコンの前から離れることの不安感であったりっていうものを実際感じてるわけなんですよね。で、そういう中で様々な人たちが、いろんなストレスを抱え込まれていると思います。で、ストレスってこうちょっと引きこもりから話がずれちゃうのか分かりませんけども、やはりストレスをどのように改善していったり、小さくしていくかっていうことが一番には大事なことですよね。はい、そういう中で先ほど言いました学校の子どもたちは案外ストレス一気にはたまるんですけども、改善していく時間が短くて済むんですよ。で、それが反対に大人になるとなかなか蓄積したストレスが改善されていかないというようなことが起きてきます。で、その中で引っこもり予防というところだけではなくてですね、やはり、誰かに相談ができるっていうことが一つ大事なことで、で一方では引きこもりをというような捉え方をしてるんですけども、私、昨年度、コロナの中でも研修を引きこもりの研修をさせていただいた時に、自分が講演の中で話しててとてもこう気に入ったというか、はい、皆さんにお伝えしたかったのが、不登校の子どもたちもそうなんです、はい、引きこもりの人たちもそうなんですけども、私たち先ほども言いましたけど結果評価っていうものをすごく重要視していて、それが引きこもり理解にちょっと歯止めをしてみたりとかハードルを上げてみたりっていうところにあるのではないか、実はどういうことかというと、学校に行かなければならない基準がね、要するに引きこもり状態の人たちが働かなければならないっていうような基準を無意識の中か、もしかすると意識の中にもあるのか分かんないですけど、世の中ってそうしなければならないんだというような、
そう感じさせることが多いんでしょうね。多いでしょうね。
そうなんです、ね、だから例えば家の中で引きこもり状態の息子があって娘がって言われるときに、ややもすると早く就労に、できるだけ早く外に、っていうようなことをやってしまいがちで、実際には本人にしたらそのストレスもいっぱい溜まっていてですね、外へ出る不安が高かったり人と話す不安が高いという中で、じゃあ目標が就労であるかとか外に出ることかっていうと、まだまだそれは先のことであって、という中での、やはり対応のちょっとタイミングの間違いであったり、家族の声のかけ方のタイミングが違ってみたりっていうのが引きこもりだけではなくて、不登校状態の子どもたちの中でも
当てはまりそうですね、
ないだろうかということを思っています。そういったところをこう本当に地域の中でっていうか、子どもたちもそうですけども、地域の中の人たち、本当に草津市、今回も草津市でこれをやられていますけども、草津市の地域性ってかなり今も地域が希薄だと言われている中で、なかなかしっかりと絆があったりっていう中では、それぞれの人たちがどんな状態であってもそれを理解する力っていうのがこう広がっていけばいいなということを思っています。結果ではないんだという、そのプロセスっていうか、いろんな人生の生き方のプロセスですよね、過程をどのようにこう理解しながら、その人をサポートしていくかっていうことが大事なのかなということを思っています。
今の話はほんまに子どもの不登校の問題にも本当に当てはまりますよね、結果ありきでそれを急いだあまりうまくいかないことって結構ありますもんね、
須尾先生の専門分野でですねまだまだお話をお伺いしていきたいところなんですけれども、結果一言だけ須尾先生、引きこもりは増えている状態
そうですね、というかもうあの増えざるを得ないような状況下にあるので、
はい、もう見えないところで増えているという、はい、そうですね、
ちょっともう大学生の話をすると、はい、やはりオンラインで リアルタイムでやってるんですけど、はい、急に涙が出るとか、
はい、
もう人と話すこと自体が不安だとかいう学生が、はい、あのかなり増えていますので、
はい、また先生にはあの今一度お話をお伺いしたいですの です、ね、また来ていただきましょう。
どっかで特集組むかね、はい、そういう形で来てもらうのも一つかもしれませんね。
お話だけ
でね、これは今ね社会も、はい、大きな社会問題だと思うし、はい、コロナ禍の状況もあるのでね、何か救いのお言葉もいくつかあるような感じがするので、
はいはいはい、またご感想そしてご質問等あられます方はぜひお便りお待ちしております。メールの宛先は a@fm785.jp 件名にちょっといいトークとお書きください。そして放送をお聞き逃しになった方でも FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。今回のみならず過去の放送も聞いていただけます。詳しくはホームページからご確認をお願いいたします。さあそれでは、本日最後の曲となりました星野源ファミリーソングお届けいたしましょう。お届けしてきました中谷公彦のちょっといいトーク、いよいよエンディングですが先生今日もあっという間の1時間でした、ね、
本当ですね、
はい、
ゲストに須藤先生来ていただいたんですけれども、はい、須藤先生来ていただくと時間が短く感じるし、
そうなんですよ、
なんか須藤先生自身がもう少しお話をされたい感じもあるんだけれども十分聞けなかったという、はい、ちょっと反省点に立って ねまたいつか来ていただくか、はい、何かの方法でもう少し詳しくお聞きできるといいのかなというふうに今日は感じましたね、はい、
先生もお忙しい中ありがとうございます。いつもすみません、もう本当に今番組の中でもね先生、岡山今大変なんですよ、
ね、岡山ってねなかなか厳しい環境にあるんですよ、
ね、あっという間に岡山が急に注目されるようになった、
ね、大阪が兵庫だって、はい、でも兵庫の隣ですよね、はい、そういうこともあるのかな、
ねえこのコロナ禍早く皆さんがね大学のキャンパスの中にねたくさんの生徒さんが戻ってこられて、
ね、学生の声が響いてね、
される、うん、いつかいつかというところですけれどもね、待ち遠しい、
ね、早く来るといいです
ですね
そういう日々が、ねはい、戻ってくるといいなと思います ね、
そ, うですね。そして今日は、さまざまな角度から総先生にお話を伺いながら、進めてまいりました、そして、毎月お送りしております子供に言っちゃダメ、NG ワード子育て NG ワード今日は、お休みをさせていただきましたがまた来月一つの言葉を中心に、子供さんに言ってはいけない言葉を皆さんで考えてい
きましょうね、
はい、ということですね、はい、ぜひ、来月もお楽しみにお待ちいただきたいと思います。この番組は毎月第1水曜日の12時からと再放送は同じ日の20時、25時、また翌週第2水曜日の同じ時間にも再放送されます。 FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。
中谷公彦のちょっといいトーク、お相手は私中谷公彦と
アシスタントの菅野ララでした。次回の放送もどうぞお楽しみに。